千葉文化放送。
どうもどうも、ひろしです。まあちょっとギャラリーというところに行ってまいりまして、今回行ってきたのはですね、東西線の東陽町という駅の近くにあります、ギャラリー A クワッドというところなんですが、A に小さな4がついて、A の4乗ですね、A の4乗で A クワッドというところなんですが、ここではですね、竹中工務店の東京本店の中にあるギャラリーでして、ここに来るのはまあ随分と久しぶりですね。2回目ですね。以前は誰だったかな、ちょっと名前忘れちゃったんですけども、その時もなかなか見応えのある展示をしていて、で無料で見られるものですから、竹中工務店というのは実に素晴らしい会社だなと感心したことはよく覚えています。でこのギャラリーに入る前に、名和公平のグルーという作品が常設展示されていて、それもですね、とても立体的な作品で、こう、視点を変えると、その作品の中の球体がですね、3D で立体的にぐいぐい動き回るという、大変気持ちのいい作品ですので、ぜひ見ていただきたいなと思うわけなんですが、まあそんなわけで、竹中工務店、東京本店内にあるギャラリー A クワッドで今何をやっているかと言いますと、橋本紀久の世界、虫眼鏡と地球儀という企画展をやっております。まあ虫眼鏡ということは虫が出てくるんですが、昆虫ですね。昆虫が嫌いな男の子はいないと言いたいところですが、結構嫌いな人も実際にはいるかと思いますので、そういった方にはおすすめできませんけれども、でも昆虫好きだった少年時代を持っている、そして今でもそんな昆虫好きの心を持っている僕の仲間はですね、ぜひ行くべきですね。まあどんな展示があるかと言いますと、まずギャラリーに入って、まあ、でっかいですね、昆虫の拡大写真が目に入ります。トンボに、クワガタに、ハチに、アゲハチョウに、カブトムシと、これらの大きさは、まあ、等身大以上、まあ彼らにとっての等身大は何センチですけども、人間よりも大きいですね。そのサイズに高解像度でスキャンされた昆虫の写真がですね、大きく引き伸ばされてプリントされているんですが、いやーすごい迫力ですよ。一言で言いますけども、かっこいいですね。で、今言った5種類の虫っていうのは大きな板にですね、まあ、印刷されてるんですけども、それ以外の別の種類の虫も大きな壁に、もうちょっと小さいサイズではあるんですけども、いっぱい並んでいて、で、それに加えて、マッキントッシュがですね、置いてあるんですよ。で、そこに、ズームシーっていう、まあ、ズームと虫とシー、見るっていうのを掛け合わせた、大変、親父センス溢れるナイスな作品がありまして、これっていうのは、この虫たちのデータがですね、まあ、パソコン用のソフトとしてインストールされておりまして、画面上で自分が見たい虫をですね、自由にチェックできるという風になっているんですね。まあ、これが実にいいわけですよ。まあ、なんていうか、2時間でも3時間でもじっくり見ていると、あっという間に時間が経ってしまうこと間違いなしですね。ギャラリーなので、パッと見てパッと出たら、10分もかからないと思うんですけども、僕真面目にこれ1時間半ぐらいいちゃってですね、後の予定に随分と影響が出たんですけども、それにしても全部で50種類ぐらいかな、データが入ってるんですけど、その4分の1も見終えてないですね。本当にね、かなり拡大縮小できるんですよ、裏から表から。まあ裏側がない虫とか、裏側しかない虫とかも、データがですね、データがない虫っていうのもありますけども、これカタログなんかにも書いてありますけども、まさに Google マップみたいな感じで虫にズイッと入っていけるわけですね。で、見ながらちょっとメモなんか取ってあるんで読んでみましょうか。小エビガラスズメって、まあ幼虫なんですけどね、これに黒い角がついてるんですけども、まあめちゃめちゃかっこいいわけですよ。まるっきり怪獣ですね。そして、オビガの幼虫ですね。オビガっていうガですね。まあ幼虫なんで毛虫なんですけども、その毛がですね、とてもモフモフなわけです。まあ、 ソニックザ・ヘッジホグでいうところのマイルスですね。あんな感じで、モフモフで、まあ色もあんな感じなんですけども、思わずね、触りたくなったりするんですけども、まあ被れてもいけませんので、なかなか触るわけにはいきませんが、そしてこれ、拡大しないとわからないことですよ。足の先にですね、こう人間の爪があるあたりに、細い爪だか毛のようなものがずらっと並んでいまして、これを使って、地面ですね、足場をしっかり掴んでいるんだなっていうのが分かりますね。そして灰色チョッキリっていう虫なんですけど、角と触覚が描く十字の美しさにまず目が惹かれますし、さらに丸くて毛に覆われた体のバランス、まあ実にキュートですね。一家に一匹いるととても可愛いんじゃないですかね。そしてジャコウアゲハ、幼虫ですね。こいつのですね、腹側ですよ、裏側ですよ。こうギャラリーにいるときにですね、 PC にいじりながらいい年したおっさんがですよ、思わずうわすげえなんて声が出ちゃったんですね。黒く引き締まった体に赤い足の先端が美しいですね。このかっこよさはほとんどヒーローですね。表も素敵でウミウシみたいですね。でこの虫のデータなんですけども、幼虫以外にも成虫のデータがあれば、そこから一覧に戻らずにダイレクトリンクで飛べるんですけども、まあそれでこのジャコウアゲハの成虫を見るわけなんですが、鱗粉まで見えるんですね。もうこの高解像度に大興奮ですよ。他にもですね、キカマキリモドキですとか、ギフチョウの卵ですとか、大葉型ナミシャク、まあシャクトリムシですねとかですね、いろいろたまらん連中がいますので、ぜひぜひ確認していただきたいですね。このズーム C のインストールされているパソコンっていうのは3台ありますので、誰か先客がいてもがっかりすることはなしですね。まあただ一番モニターのでっかいのは1台しかないので、なるべく大画面で見たいっていう場合にはその1台を開館と同時に潜り込んで抑えるぐらいの規格で行ってもいいかもしれませんね。で他にも作品があるんですよ。まずはですね、パノラマボールですね。これはですね、360度ですね。こう360度全景が写った写真っていうものがあるんですけども、まあ、あのパノラマ写真ってありますよね。あれをボールにしたものですね。球体の上にその360度のパノラマ写真を再現したものなので、もう世界がそこにあるみたいな感じで、ちょっと不思議な感じがしますね。こういう作品って他にもありまして、この春に練馬区立美術館で、展示されていた作品っていうのも同じようなモチーフですね。まあ、あの、球体のに世界を描くっていうのは他にもよくあるものなのかもしれませんけども、まあ本当にやっぱこう箱庭的なものってみんな好きですよね。これもまさにそういう世界が自分の手元にあるっていう点では共通する魅力なんじゃないかなと。で面白いのはこのパノラマボールっていうのをですね、手に持ってぐるぐる回していろんな角度から見ることができるんですね。ちょっと前に東京都現代美術館でやっていた企画展で、球体にカセットテープの磁性体を、まあ、テープの部分ですねをこう引っ張り出してぐるぐるに巻きつけて、で、テープの読み取り機の部分をこう支持部分にした、のボールを支える部分をテープの読み取り部分にしたこう装置の上に乗せると、そのテープを巻きつけたボールがぐるぐる回るっていう、そんな作品があって、その作品もそのボールを手に取ってですね、台から台に移動することができたりしたんですけども、でその作品を見てるときに、あのまあ適当に巻いてあるんで、でその再生機としての機能はその指示台の方にもないんで何も再生されないんですけども、これは世界の秘密を読み取る機械みたいだなって思ったんですけど、そこにこのパノラマボールがあってもまたちょっと違った見方で面白いんじゃないかなって思いましたね。で同じような作品として、でもこうまるっきり逆のことをしている作品でゼログラフっていうのもありまして、これはですね、円形の写真に360度の全景が写ってるっていうものをですね、これあのボカテンと岡本太郎賞をですね受賞した熊沢美希子というアーティストがいるんですけども、彼女の作品と近いものがありますね。まあその平面の円形の一枚の用紙の上にこう360度のパノラマ写真が展開されてるんですけども、その 熊沢美希子の作品と近いのは特に街中を撮ったやつ、撮った写真っていうのはすごく印象が近いですね。迫力ありますよ。あとですね、パノラマボールビジョンっていうのがあるんですけども、これはですね、パノラマボール、先ほどの球体にこう360度の写真が貼り付けてあるっていうものなんですけども、あれの動画版ですね。360度の球体にムービーがですね表示されるんですけども、フジファブリックのシュガーっていうプロモーションビデオがここではかかってますね。このシュガーの PV っていうのは、このパノラマボールビジョンっていうのがあるということを、まあ、知っていた監督さんからの要請で作ったものだそうなんですけども、でどうやって球体に映像を映すかというとですね、自転車のホイールに取り付けて回転に合わせて LED が文字を表示させるというアイテムありますよね。あとは交通整理の時に使ういわゆる人参みたいな感じのこう LED の棒を振ると、その振ったのに合わせて文字が見えるっていう、そういう道具があるじゃないですか。ああいうあれと同じようなものをこう球体にですね、こう経線みたいな感じで6本貼るんですね。でそれをこうぐるぐる回すことで球体に映像が出ると、そういう仕組みですね。あと他にですね、特に面白いなと思ったのがボイスっていう作品なんですけども、ここで取り上げられてるのは宮沢賢治の銀河鉄道の夜なんですけども、この作品をですね、全部ひらがなに直して句読点で介入して、中央揃えにするわけです。でそのテキストをですね、こうすごく小さくするんですね。でそうするとこう音声の波形みたいな感じになるんです。こう長いセンテンスは Y 軸が長くなって、で短いセンテンスは短くなるっていうので、そのもともと言葉で言葉を記録するための文字で、その文字がまたこういう形に変換されることによって音声の波形みたいになるっていうのはゾクゾクしますよね。でこれ、まあ、すごく小さくなってるんで金属製のプレートに記録されてるんですけども、肉眼では読めないんですね。だからそれこそこう波形がですね記録されてるだけに見えるわけです。でもルーペが置いてあって、それで覗くとちゃんと文字も見えるという風になってるんですね。で僕知らなかったんですけども、銀河鉄道の夜って未完成の作品なんですね。量が足りないとこがあるとか、そもそも足りないページもあるとかね、そんなの知りませんでしたよ。いや、なんかそういう常識のないところをこういうですね意外なところで埋めることができるっていうのはちょっと得した気分ですよね。まあというわけで、無料で1時間でも2時間でもいられて、さらにちょっぴりお得な気分にも慣れてしまうギャラリー A クワッドの橋本紀久の世界虫眼鏡と地球儀展は8月17日までやっておりますので、夏休み中に行かれるといいんじゃないでしょうか。
続きましてお便りの紹介です。シーサイドシティさん、中村圭さんからいただきました。現代アートの世界がよくわかりません。とりあえず千葉文化放送でカオスラウンジ界隈について語ってくださいということですが、まずはお便りの後半部分、カオスラウンジ界隈についてということですが、まず僕はカオスラウンジについて何も知らなかったのでググってみるところから始めました。なんですが、カオスラウンジの人たちというのが一体何をやりたい人たちなのかということすらよく分かりませんでした。公式ページにアーティストとして紹介されている3方の作品を見てもまるでピンときませんでしたし、カオスラウンジというものの趣旨についてもインターネット時代のアートの在り方を提示するということだと思うのですが、その割に紹介されている作品は旧来型の展示をされているだけにしか見えませんし、まあ、活動内容についても池シャーシャーと他人の権利を侵害して金儲けをしているように見えます。現代美術って一体何よと、ネット時代になったら何か変わるのという点について問題提起はしているかもしれませんが、彼らがいなければその問題提起はなかったかといえばそうでもないでしょう。つまらないことをさも大それたことのように主張している痛い人たち、 という認識でいいんじゃないでしょうか。中村さんが大好きなカッコハートカッコ閉じな東幸喜氏がパトロンをされているというのは何か示唆的ですね。で、続いてお便りの前半部分に戻りまして、現代アートの世界がよくわかりませんということですが、まあ僕もよくわかりません。そしてあえて詳しくなろうという気もあまりありません。というのは、アートを鑑賞する上で作者の意図を知ることというのは必須ではないからです。文脈を理解し、作者の意図を汲み取った上で作品から受け取ったものと、作者の意図も文脈もなしで作品から読み取ったものの間に帰線はないからだと思うからです。いずれの場合でも、アート作品という触媒を通じて自分の心に何がしかの刺激を受け変化が生まれたのであれば、アートを鑑賞するという目的は果たせています。作者が正解を用意した作品であっても、その正解にたどり着かなくてはいけないということ自体が間違いなのかもしれないからです。なので、カオスラウンジという企画に伴って提供されたアート作品を見て何か得るものがあったならめっけもんでしょうし、それが他人の作品を評説してまで作られた割には、アニメ好きの自意識過剰な自意行為の域を出るものではないなと思ったならば、捨ておけばいいのではないでしょうか。と、こんな感じで今週の千葉文化放送は終了です。ではまた来週。